re yang ita kang awa um sa kura jira aran ki kamui ma ushiri ka。
イランクラプテ、おはようございます。2010年9月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第113回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。9月に入っても暖かかった北海道ですが、最近やっと秋が訪れ、朝夕は涼しくなってまいりました。今日はこの二豚の村祭りで、先ほどは太鼓や囃子、そして、みこしなどの担がれる様子が見られました。アイヌ語で9月はウレポケチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。まずはじめのニュースです。アイヌ語カルタ自費制作ビラトリの尾崎さん、2010年8月23日付北海道新聞夕刊より。日高管内ビラトリ町の団体職員尾崎由香さんがアイヌ語のカルタ、アイヌ語カルタで楽しく学ぶ猿地方の植物を自費制作し販売している。町内に生息する植物の名のアイヌ語と日本語の札をそれぞれ作り、その植物の写真を自ら撮影して印刷、2年がかりで完成させた。尾崎さんは4年前から町内で開かれている二豚にアイヌ語教室子どもの部で講師助手を務めている。自身もアイヌ民族で子どもの頃教室に通い、手作りのカルタでアイヌ語を学んだ経験がある。新たにカルタを作ったのも教材にするためで、ビラトリ町など猿地方のアイヌ民族の暮らしに欠かせない植物をテーマにした。出来上がったカルタは縦約9センチ、横約13センチ。アイヌ民族が焚き付けに使った青玉、アイヌ語で岩煮や食用の片栗、銅、エシケリムリムなど33種類の植物名のアイヌ語札と日本語札があり、アイヌ語札を読んで日本語札を取ってもその逆でも楽しめる。300セットを作り、1セット2520円でビラトリ町二豚にのアイヌ文化情報センター内の二豚に工芸館で販売中。尾崎さんはアイヌ文化を子どもたちに伝承するためにカルタを役立てたい、動物編や民具編も作りたいと話す。遠隔地の希望者には郵送する。申し込みは電子メールでukonushiketek.an.ro@gmail.com まで。次のニュースです。アイヌ民族の学習、北海道教職員組合が推進指針。8月31日付、北海道新聞より。北教祖は職場討議資料としてアイヌ民族の学習を進めるための指針を初めて作成した。指針を全組合員に配布し、アイヌ民族の歴史や文化に関する学習について各職場で討議し授業に取り入れていく。指針は民族差別をなくす人権教育と先住民族の歴史や文化を尊重する視点からアイヌ民族学習の必要性を指摘。実践方法としてアイヌ語カルタ、アイヌ文様の切り絵や刺繍、博物館、資料館の利用などを紹介している。北教祖アイヌ民族に関する人権教育検討委員会の平山博人委員長、小樽市立北手宮小教諭は、 道内の子どもたちはアイヌ民族について教科書の記載が少ないこともあり、ほとんど知らない。北海道の教職員として教える義務がある。と強調。北海道アイヌ協会の阿部和志副理事長は、民族の子どもたちも民族文化を学校で教わると勇気と自信につながる。と指針作成を歓迎した。次のニュースです。概算要求、北海道開発予算4907億円。アイヌ民族政策、共生の象徴空間づくりに調査費。9月1日付、北海道新聞より。内閣官房アイヌ総合政策室は31日、各省庁の2011年度予算概算要求のうち、アイヌ政策関連分を集計し公表した。総額は10年度、当初予算比 6% 減の10億2100万円。新規要求の目玉は、民族共生の象徴空間の整備に向けた調査費で、国土交通省が1500万円を計上している。このほか新規事業としては、アイヌ文化の体験交流に関する外国語版パンフレットの作成配布に500万円、括弧国交省、全国の博物館などが保管するアイヌ語の音声資料の実態調査に800万円、括弧文部科学省を要求した。アイヌ総合政策室は、要求総額が当初予算を下回ったことについて、象徴空間の整備など大型事業は本格実施されていないが、有識者懇談会が昨年まとめた報告書に沿った政策を着実に実施する要求になっていると説明している。次のニュースです。檜山地方のアイヌ語集、北海道大学で分析。9月4日付、北海道新聞より。これまでほとんど記録がない道南の日本海側のアイヌ語の記述、アイヌ語を記述した古文書が愛知県で見つかり、北大の研究者らが3日、他地域の方言との違いなどの分析を始めた。ふとろ、かっこ、現檜山管内瀬田名町にいたアイヌ語通訳が江戸末期実用のために作ったとみられ、単語約3200語と文章が日本語と合わせて記載されている。アイヌ語記録の地域的な空白を埋める資料として注目される。道南は江戸から明治期にかけて日本人が早期に数多く入ったこともあって、言語学者が研究を始める以前にアイヌ語の話し手が減少し、現在残る記録は、ヤクムやオシャマンベなど噴火湾側に限られている。見つかった語集は、交易拠点の運上屋をフトロで経営し、通訳でもあった第3代森市上門、1828年、から90年の子孫が本人が作ったとの伝承とともに所蔵。今夏同県二ヶ保市が購入し、北大が借り受けた。同市の久方郷土資料館を通じて語集の意義を見出した札幌大の本田裕子教授、かっこアイヌ語アイヌ文化によると、1800年頃刊行された初のアイヌ語辞典、モシオグサの体裁を取り、人物の部、鳥獣魚虫の部など十分類で単語を掲載しているが、異なる単語が多数あり、語数も545語ほど多い。巻末にはフトロと地名が明記されている。熊に関してはモシオグサの北行く一語に対して総称が北行くキムンベの二語、さらに7月生後7ヶ月、ベウレフなど、大きさ、成長別に7項目に細分化している。魚のタナゴは、モシオグサのホイトの他に、フトロではポットエと付け加えるなどして、より詳しいのが特徴だ。3日、北大の佐々木俊和教授、アイヌ民族史らと分析を始めた本田教授は、文章も相当量あるので、単語だけでなく文法面も他方言と同じかどうかわかるのではと期待を込める。11日には瀬田名町に里帰りし、同立アイヌ民族文化研究センター主催の講演会に合わせて北檜山区の情報センターで公開される。次のニュースです。門別の参拝処分場計画、 NGO の意見書を国連事務局が登録。愛の伝統の地。9月10日付朝日新聞道内版より。国連と協議資格を持つ非政府組織、NGO、市民外交センター代表上村秀明、恵泉女学園大教授は、紋別市元紋別での産業廃棄物処分場建設計画を道や市が認めたことに対し、先住民族アイヌの権利を否定するものだ、とする意見書を国連人権理事会に提出した。国連事務局は9日までにこれを公式文書として登録。各国、政府や人権高等弁務官事務所などに配布した。上村教授は13日からジュネーブの国連本部で始まる人権理事会に参加し実情を訴えるという。建設予定地周辺の紋別川は、今も地元のアイヌ民族がサケ・マスの特別採捕許可を得て、聖なる魚のサケを迎える伝統儀式を実施している。意見書は、紋別市には国連人権宣言、国連宣言を無視して地元アイヌと誠実な協議もしていない、と非難。道に対しては、アイヌ代表のいない専門委員会の報告に沿って計画を最終許可した。そして、地方政府はアイヌの土地や環境に対する権利を促進する上で責任ある役割を果たしていないと批判している。同循環型社会推進課は、国内法に基づき申請を処理するしかないとするが、上村教授は、10月には生物多様性条約の締約国会議、COP10 が名古屋で開かれるのに、国連宣言や国際法が国内法に効力がないとの見解は恥ずかしいと話す。最後のニュースです。3選手全国大会で活躍。9月11日付北海道新聞日高版より。第50回空手道指導会全国選手権大会、8月28日、29日大阪市に同代表として出場した紋別空手スポーツ少年団の鈴木安寿さん、富川翔3年ら3選手が準優勝など好成績を残した。鈴木さんは女子小学3年生の組手の部出場36人で準優勝、型の部同42人で3位となった。組手決勝では兵庫県の選手を相手に互いに積極的に攻めて接戦が続いたが、突きを決められ惜敗した。普段の練習通りできたが、来年は組手と型で優勝したい、と悔しさをにじませた。松橋哲太君、ビラトリ小2豚に小学校3年、は男子小学3年生型の部、同59人で3位となった。初めて3位に入って嬉しい、うまくできた、と笑顔を見せた。また松橋くんの祖父で同少年団を指導する松橋健一さん、日高町富川北は男子50歳以上のシニア組手の部同9人で準優勝した。昨年の決勝で勝った新潟県の選手に敗れて連覇を逃しただけに、来年は優勝を取り戻したい。健闘した教え子の2人については、世界選手権に出場した同少年団の先輩を目標にして頑張ったと称えた。以上です。四郎さん、今日のニュースで何かございますか？
はい、紋別市のですね、産業廃棄物の処分場の計画について畠山さんという方が反対をしているんですけども、何が一番問題になっているのかというのをもっと明らかにして、北海道民または紋別市民が十分理解できるような、そういう活動が必要ではないかなと私は思っております。まあ、畠山さん個人的に承知している方なんで、ぜひともこの参拝処分場はできない方がいいなと私は思っております。以上です。
はい、担当は徳富圭でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会進行を担当いたします茅野史郎です。本日のテーマは鮭についてということで、まあ、あとお二方おりますので自己紹介を兼ねて、あとはフリートーキングでいきますので、はい、どうぞ。
はい、大野哲人です。こんにちは。
徳富慶です。よろしくお願いします。
はい、まあ、フリートーキングと言いながらちょっと話題の提供は必要だと思いますので、まあ、鮭というとアイヌ民族にとってはアシリチェプノミという新しい鮭を迎える儀式というのがございますよね。この辺の話からちょっと鮭について進んでいきたいと思います。大野さん、お願いします。
はい、まあ、最初私からですか。昨日ですね、登別に行ってまいりました。登別でですね、長年、もう何年でしたかね、20何回だと思うんですけど、ペッカムイノミという名前でやってます。鮭を迎える儀式ですね。まあ、これこの後 のワンポイントレッスンでも触れる予定なんですけど、これは千里真汐さんが書き残した文献で、かつて登別でこういうふうにして鮭が上がってくるときにその豊漁をまあ願って神様に祈ったという、まあ、その記録があります。でそれに基づいてですね、まあ、復元して、やってるんですね。それで、まあ、特別逮捕ということで、先をですね、勝手に川に登ってくる先取ったりしたら、これ現在の法律は罰せられてしまうんですが、アイヌ民族の儀式などに使うためということで特別逮捕の許可を得てですね、やってるんですね。で長年地元の方が、試行錯誤しながら儀式をやってらっしゃるんですね。で前から行きたいと思ってたんですけど、なかなか行く機会がなくて昨日初めて行きました。まあ、皆さん本当に一生懸命、取り組んでらっしゃるなと思いました。
なるほど。まあ、その登別のペッカムイノミについてはね、私の父のところに、ラオマっていう魚を取る仕掛けなんですけど、その作り方を教えてほしいって当時川上源蔵さんという方がね来てやってたんですよね。でその時に特別裁縫が確か登別では5匹、
はいはい、
で豊平川では25匹第1回目の時はね、そういうのなんか思い出しますね。新聞にも取り上げられてましたね。確かね、
ラオマっていうのは日本語で言ったら銅っていうんですかね、あんまり馴染みのない言葉ですけど、川にこう仕掛けるんですね、罠みたいな感じ。
そうそうそう、
魚が入ってたらこう出れなくなってる、なんていうんですか、ネズミ捕りじゃないですけど、鮭がこう入ってたら
出られなく、
そうそう、檻みたいな形になってる、
ね、柳の木を使って川の流れの何ていうんだ、川下から川上に向かって、口を川下に向けて、
そうそう、ね、
仕掛けるやつ
ですね、はいはいはい、
入り口が大体直径40センチから45センチぐらいあるのかな。でそこに登っていくと、今度返しみたいな棒を先と
も戻れない、
乗っけてあるので中へ入っちゃうと戻れなくなる、そういう仕掛けでしたけどね。
僕も十数年前にその登別のアシリチェップのみというのはペッカムイのみですか、に行ったことあるんですけど、あの時はマレック、こう刺すやつ、
ね、
刺すやつでもやってたような記憶あったんですけど、
それマレックもやったり、ラオマ仕掛けたりとかも、
両方でやってるんですね。
その時で違いますね。
ははは、
かつてはラオマカムイノミっていう名前でやってたんです、ね、
あ、そうですか。
でやはりただ登別での記録ではペッカムイノミという名前の儀式でやってたということなんで、途中で名前を
変
えてずっとペッカムイノミという名前でやってますね。
それ取ったやつはどうやってるんでしょうね、料理してるんですかね。
もちろん、まあ当然そうですね。
取ったのはその場で、
今年はお祭りに合わせて取るってことはしてなかったと思います。その時その時のいろんな天候とかいろんなスケジュールの都合で、
じゃあ事前に取ることも可能なわけです
ね。やったりもやった
のは、
そうですね、
なるほどね。でどんな料理食べることできましたか。
チタタプという鮭の、まあ、頭の部分の軟骨などを叩いてですね、作る、まあ、日本語で言ったら叩きみたいなものなんですけど、それとか焼き魚もいただきました。
それやっぱり串に刺して、
そうですね、美味しかったです。
それは川辺でやるわけですか。
焼くのは加工ではやってないです。儀式は加工でやりましたけど、事前の火の神への祈りであるとか、 料理を食べる、まあ、昼食会は、その、あれは、ふれあいセンターという市の施設があって、そこの付属、横にある会館でやりました。
なるほど。まあ、今、大野さんにですね、昨日登別で実際見てきた話も伺ったわけですけれども、この鮭っていうのはアイヌ民族にとって食料としてもとても大事だったと思うんですけども、その他に皮なんかの利用もあるんですね。皮って鮭の皮ですね。
はいはいはい。結構丈夫ですよね。
スキンというのか。
はいはい。
その利用の方法なんか知ってますか？
まあ、チラチラっと見たところでは靴にしただの、服にしただのっていう、なんか見たことはありますけど。
まあそうですね。うちの、はい、貝の茂る新谷アイヌ資料館にも、鮭の皮で作った、何ですかあれは、アイヌ語で何だったっけ？
チェップ。
チェップケリですね。チェップケリか、はい、チェップケリがありますけども、あと、カラフトでは服も作ってたみたいですね。
ああ、っていいますよね。
そして、うちの館でも、実はそのカラフトアイヌの鮭の皮で作った着物を、再現して、再編成して、展示しています。はい、話もですね、まだ途中なんですけども、はい、今日は鮭についてということで、アシリチェップのみ、新しい鮭を迎える儀式と、まあ、食料としての鮭及び鮭の皮の利用などについて、お話をしていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二風谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し PR に努めております。なお2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂二風谷アイヌ資料館でご検討ください。
アイヌだアイヌランド。はい、次はアイヌ語ワンポイントレッスンです。アイヌタアイラマンロー、アイヌ語を覚えましょうということで、今日もですね、簡単なアイヌ語を勉強したいと思います。今日は第76回目です。大野哲人くねは大野哲人です。
クレヘアナクネ、藤井めぐみね、藤井めぐみです。
はい、今日はこの2名でやらせていただきます。まあ、先ほどのですね、ワイワイガヤガヤでも、まあ、話題になりましたが、まあ、鮭の、まあ、季節ということで、そろそろ、鮭がですね、川に上がってきて、まあ、もう海ではもう取れてますからね。
はい。
もう食べましたか、めぐみさんは。
そうですね、焼き魚にして食べましたね。
買ってきて。
そうですね。
好きですか、鮭は。
そうですね、よく食べます。
どうやって食べるのが好きですか。
そうですね、焼いたり、あと汁物にして、はい、
おつゆ
にして食べます ね、
なるほどね。私も、まあ、好きですけど、まあ、焼いて食べるのも美味しいし、
はい、
まあ、刺身であるとか、
はい、
チタタプというアイヌ料理がありますね。
あ、ありますね。
何年か前ね、ミノモンタのテレビ番組も取材に来たことありましたね。
やってますね、なんか。
まあ、先ほど説明しましたけど、まあ、ヌタのような、たたきのような、その鮭の頭の、ひずっていうところですね、軟骨のところをもこう、などこう包丁で何度も何度ももうずっと叩いて、作るんですけどね。
はい、
結構こ大変ですよね。やったことあります。
大変ですね。はい、作ったことありますね。
叩きが足りないと、ちょっと喉に引っかかったりするんで、
そうですね、
こう、軟骨とこう、たくさん叩かないと食べれないんですけど、これはとても美味しいですね。
はい。
これはあまり本州とかにはないよと思います。アイヌ独特の料理なんじゃないかと思うんですけども、
ね。はい。
はい。まあ、ということでですね、鮭の、まあ、季節なんですけど、
はい、
どうですか、猿川にはもう鮭登ってきてますか、どうですか。
どう
まだですか。そろ、登り別、昨日行った時は、なんかそろそろ来てるみたいな話ではあったんですけどね。ただ今年なんか鮭の量はあまり良くない、はい、あまりたくさん来てないっていうような話なんですけどね。
あ、そうです。
ただまあ昔やっぱこの鮭はそれこそ、本当の食べ物というぐらいで、大事な食料でしたから、ね、やっぱちゃんと、はい、登ってきてくれないと人間たちやっぱ困るんで、そこってちゃんとね、神様にお祈りをして、
はい、
まあ、たくさん登ってきてくださいということでやったんですね。
はい、
ということで、そういうこのアイヌの、この先を迎える儀式にちなんだ、アイヌ語会話を今日は練習しようと思います。
はい、
ではですね、まあこれ、また A さん、B さん、二人の会話という形になっています。一行一行ですね、私が読みますんで、私が言ったらその後めぐみさんも、
はい、
言ってみてください。
はい。
はい、いきます。ヌマン、ヌプルペッタ、ペッカムイノミセコロアイアン。
ヌマン、ヌプルペッタ、ペッカムイノミセコロアイアン。
はい。昨日、登り別で、ペッカムイノミ。まあ、これ日本語にしますと、川の神祭り、というんですか、というのがありました。ペッカムイノミセコロアンペ、マカナクアンペアン。
ペッカムイノミセコロアンペ、マカナクアンペアン。
はい。この川の神祭りというのはどういうものですかと聞いてます。はい。それに対して、ペップッタヌサアアシワ、カムイチェポロンのヘメシパクにね、カムイノミアンペね。
ペッと失礼。ペッタヌサアーシはカムイチェポロのヘメシパクニクニネカムイノミアンペネ。
はい、ちょっとこう長かったんでちょっと発音難しいかもしれません。はい。河口に祭壇を立てて酒がたくさん上がるように神様に祈るのです。
はい。
おはいね。
おはいね。
なるほどということでこれよく使う言葉です。おはいね。
はい。
おやぱへねかにかかっぱるすいは。
おやぱへねかにかかっぱるすいは。なんか変になっちゃいます。すいません。
はい、ちょっとワンポイント先でいいですかね。
はい。
はい。はい、頑張ってください。
はい。
ではですね、あと私と、めぐみさんとでそれぞれ会話形式でじゃあ、私が最初 A さんをやりますので、
はい、
めぐみさんは B さんをお願いします。
はい。
じゃあいきますね。ヌマン、ヌプルペッタ、ペッカムイセコロアイアン。
ペッカムイノミ、セコロアンペ、マカナアンペアン。
ペップッタ、ヌサ、アシワ、カムイチェポロンナヘメシパクニネ、カムイノミアンペネ。
おはいね、オヤパヘネカニカ、カラパルスイは。
はい。昨日、登り別で、ペッカムイノミ、川の神祭りというものがありました。川の神祭りというのはどういうものですか？河口に祭壇を立てて、酒がたくさん上がるように神様に祈るのです。なるほど。来年にでも私も行きたいです。という、まあ、会話になっています。
はい、
でまあ、このペッカムイノミのペッというのはこれ川ですね。カムイノミというのは神様に祈る、神を祀るということで、まあ、こういう名前でですね、毎年のプルペッ、登り別で、カムイノミをやっているわけです。まあ、そういった、このお祭りを話題にした会話にしてみました。ではですね、最後にですね、もう一回練習してみます。今度はめぐみさんが最初に、言ってください。その後私が、はい、答えるという形でいきますので。
はい。
はい。
はい。はい、では、いきます。ぬまん、ぬまん、ぬぷるぺった、ぺっかむいのみせころあえあん。
ぺっかむいのみせころあんぺ、まかなくあんぺあん。
ぺった、ぬさ、あしは、かむいぜぽろんのへめしぱ、国ね、カムイノミアンペね。
おはいね、おやぱへね、カニカカルパルスイワ。という、まあ、会話で、まあ、こういう儀式ですね、登り別でもやってますし、まあ、札幌であるとか、千歳とか、白老とか、最近ですね、結構各地でやってます。どうもこの猿川、猿地方ですね、ビラトリーとか、この辺ではそういうのやってたという、まあ、話はないんですが、他の地方ではですね、結構こういう鮭の儀式復活させてですね、
はい、
やってるんですね、
はい。
まあ、ということですね、今日はですね、こういう鮭の儀式を、まあ、についての、まあ、会話を練習してみました。放送を聞きの皆さんもで機会があればですね、こういうお祭りに行ってみたらいかがではないかと 思います。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
はい、また聞いてください。
それでは次の質問ですけども、インタビューコーナーです。本日のお客様は少数民族懇談会会長の清水裕二さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、江別市で現在北海道アイヌ協会江別支部の支部長も務めていらっしゃいます、清水裕二さんにお話を伺いたいと思います。まず清水先生のですね、出身地と、そして出身学校などちょっと教えていただけますか。
よろしくお願いいたします。出身地は、私の名前が示す通り、昭和天皇の名前の一部をもらってます。新加坡町の生まれです。
はい、
ですか。
いいですよ、はい、それで先生はなんか酪農学園大学で研究されていて、学校の先生になったというふうに伺ったんですけど、酪農学園ではどういう学部で勉強されたんでしょうか。
ソイル&マニア、土と肥料、土壌肥料研究室の助手をしておりました。
なるほど。というと、その具体的に言うとどういうような研究をされていたんですか。
酪農学園大学という通り、北海道の酪農についての、しかるべき経営をどうすべきかということ の、の時に、土の問題は大変大事であるということに基づいて、土壌肥料学研究室では、肥料を与えた時にどのぐらいの時間で吸収されるのかということを、当時アイソトープと言いましたけども、はい、放射線を測定するということでの研究をして、はい、その成分分析などのを私は研究室でやっておりました。
なるほど、はい。その学校で研究生活をされていてですね、その高等学校でしたでしょうか、中学校の先生、はい、中学校の先生になるきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか、教えていただけますか。
その研究室に、卒論のために来てた学生が、
はい、
の中に私の清水の上に岩をつく、
はい、
岩清水君という学生がいました、
はい、
彼は、北海道の道東留萌羽幌町の中学校の教員になっていきまして、
はい、
羽幌町の教育長が先生になる者がいないかという声掛けのもとに私を紹介していただきました。
なるほど。
それがきっかけで私は教員を目指す、というかもともと私は子供が好きだから、
なるほど、
学校の先生って憧れてはいたものの、
はい、
私みたいなものになれるわけないって思いがあったので、の声を受けた時にはとても嬉しくて、当時は携帯があるわけでない、何でもないっていう時に、速達で1週間後に返事を出して、学校の先生に、なりました。
なるほど。そうしますと、羽幌中学校が初めての赴任地ということですか。
羽幌町内の中央小中学校というところ。
中央小中学校、はい、でそこで科目は何を教えていらっしゃるんですか。
酪農学園大学というのは、私がさっき言った研究室の科学的なその分析をやってましたから、
はい、
化学的な研究をしてましたから、結果的に理科を中心とした授業を、はい、対応しました。
なるほど。じゃあ理科の先生というのですね。
あ、そうですね。
中学校になりますと第一分野第二分野ってあるんですけど、それは両方とも教えていらっしゃる。
もちろん両方ですね。
なるほど。
理科を含め数学、はい、美術課程を指導しました。
あ、なるほど。先生はですね、その羽幌の他に地域としてはどこの地域で教えられたんでしょうかね。
その中小中学校で、理科、数学、技術の指導をした後、
はい、
私離島勤務しました。
ああ、なるほど。
八木市という島が日本海に浮かんでますけど、
はい、
そこの中学校の教員として赴任いたしました。
ああ、なるほど。
で、その後、日高管内はどの地域で教えている
の？まあ、その離島では、
はい、
海外勤務した離島では、
はい、
教科として担当しなかったのは、
はい、
国語と音楽だけです。
ああ、じゃあ他のものも全て教えていた、
ね、体育も含めて、音楽は元より音痴でした。もう一つ図が、美術は担当しませんでした。うん、国語と、音楽と美術は担当しませんでした。
なるほど。
国語は元より私は字は下手です。親父に鉄板学校の先生なのにって言って いじめられてたので、字が全く下手な字しか書けませんでしたし、国語はやりませんでした。音楽は音痴でした。図は美術は私自身が中学校の時は3年間で2枚しか書いてません。
はい、それではちょっと話を進めていきたいんですけども、はい、まあ、清水先生はですね、アイヌ民族出身者で、多分初めて北海道立の高校のですね、校長を務めたと思うんですけども、うんうん、校長という立場で、例えば君が代を歌えとかですね、はい、日の丸を形容せよとか、うん、それとアイヌ民族という立場で、こう、微妙な、うん、立場だったと思うんですが、その辺はどういう苦労がありましたでしょうか。
はい、よくぞ聞いてくれましたね。これは大変でしたよ。うん、私は、この日の丸君が代を、特に、については、うん、北海道というのはもとより、まあ、今日インタビューしている茅野さんのお父さんが言ってる、北海道は、戦争したわけでない、譲ったわけでもないとか3つのこと言ってますよね。そのことを受けて考えたときに、まさに北海道は侵略したよ、されたよというところに、日の丸は極めてふさわしくないという姿勢を、ある養護学校の校長と、勤務時間終わった後6時から11時ぐらいまで少なからず3回4回に聞かないんですが、回数を重ねて論しました。しかし校長は目の子感情の話もしたりしながら、今後時点で持ってるという言い方をしながら論したんですけど、拉致が開かないということがあって、職員会議で初めてうちはアイヌ出身の清水ということの職員会議の中で発言したというのが私のアイヌ宣言でありました。
なるほど。その先ほど言った目の子感情というのはどういうんですか。
うん、女の子の感情の仕方っていうふうにここ時点に載っている。確かに載ってます。
あ、
しかし私のイメージは目の子感情というとムガムガと、生きり立つわけだな、こういう思いがあったので、うん、まさにアイヌを、侮蔑してるかって思いがあったので校長とやったという経緯があります。
なるほど、ね、まあ、その時はじゃあまだ先生は校長じゃなかったん
ですね。違います。
で、校長になってからどうでしたか、その、君が代聖書。
それで私が校長、まあ、教頭の時からでしたけども、この対応については校長の指示を受けるしかなかった教頭の立場ですけど、
はい、
校長になった時点ではまさに北海道に日の丸君がふさわしくない、必要ないという話を職員会でお話ししまして、でもし職員の中で校長の言う通りだって言ったら、私は卒業入学式卒業式に日の丸君がは入れなかったはずなんですけど、そういう発言は全くありませんでした。北海道の先生方は日の丸君がはアジア大陸、中国大陸における戦争の象徴だの言葉しかありませんからね。北海道がその遥か遡った時代に侵略のために使われたっていう日の丸決まりであることの理解は一般教諭はしてません。そういう言葉がもし出たら、私はその通りです、だから日の丸は一切卒業入学式卒業式には適用しません、対応しませんって言えたんですが、そうでなかった。職員の半数3分の1は、日の丸決まりを擁護するというか賛成しているという雰囲気の中で、そこで私は先生方、子供たち、全校長会の中で子供たちと約束しました。で、父兄とも約束しました。これは従来の約束の通りにっていう言葉、従来やってきた形を踏襲する、守るよという形をとってやってましたが、
はい、
北海道教育委員会から私は呼び出されましたというよりも、お前の学校はとんでもない学校だから、 海道教育委員会の偉い人が私の学校に、まあ、つまり北海道立中笠曽根高等養学校にお参りの指導のために行くという連絡がありましたので、私は恐れ多くも皆さんのおいでいただく必要はありませんと、私がご指導を受けたまわりに行きますと言うと北海道教育委員会に伺いました。でルルいっぱい話を聞かせてもらって、頭が下がら話だったかもしれないけど、私は下げる必要がないことからお話を お聞きしました。しかし子供たち先生方父兄と約束したその上でもない下でもないということを粛々と実行させてもらいますということを私は言って、その場を退席して学校に戻りましたよ。
はい、それでは次の質問ですけども、現在は先住民族の民族学校民族大学に関する国際共同研究会に所属していますが、どういう方向を目指しているでしょうか、教えてください。
方向結論から言うと、アイヌ民族の歴史文化をちゃんと指導できる教員の養成が大きな目標目的になるかなと思います。つまりそのためにアイヌ民族大学という構想をきちっとこう、法的にも物理的にもクリアできる方向をこの共同研究会の中で総合的に、研究進化をしたいというのが私の思いです。ゆくゆく恒久的なアイヌ民族、アイヌがつくかどうか別にして民族教育学会を全国の大学人に恒久的に創設して研究を深めていってほしいというのは私の思い狙いです。
はい、でもこれ最後の質問になりますが、そのアイヌ民族の大学を作るにはどういう方法があると考えておりますでしょうか、教えてください。
はい、まあ、さっき言ったように総合的にということの中には法的なものもある、物理的なことも含めて考えなきゃいけないと思うんですけど、全国の大学の中に少し心ある大学があって、心ある大学の教授、まあ、大学人がいて、その関係講座を開催してくれた時に、その講座の単位はお互いに単位の互換性っていうかな、
はい、
それを認めてもらって、まあ、一応文科省の言ってる教員資格の単位を認可してもらう、で教員資格を与えてもらうという方法によって、その認可され単位を認められた卒業生は少なくとも義務制の学校の教員として配属してもらうということで、民族教育の充実を図っていきたい、これは私の大雑把な狙いですね。
はい、本日のお客様は少数民族懇談会会長の清水雄二さんでした。どうもありがとうございました。
あ、どうも、帰ってどうも、いやらきれい。
次は朗読のコーナーです。茅野茂著小峰書店狐のチャラン家よりおきくるみとカジキマグロ全2回のうちの1回目です。朗読は藤井めぐみさんです。よろしくお願いします。
私は一匹の大きなカジキマグロでした。あるお天気の良い波の静かな日に、波間に浮いたり沈んだりしながらゆっくりゆっくり泳いでいました。すると、ずっと岸辺の方からおきくるみとサマユンクルの二人の乗った船が沖の方へ向かってこぎ進んでくるのが見えました。それを見て、私はおきくるみたちをからかってやろうと思い、わざと見えるようにゆっくりと波間に浮かびました。私を見つけたおきくるみたちは船を近づけてきました。最初にサマユンクルが私をめがけて森を打ち込みました。けれども森の効き目は全くありません。私が力いっぱい泳ぐと、船は今にもひっくり返りそうに大きく揺れて 森先についている綱を握っているサマユンクルは、今にも船から落ちそうになりますが、それでも綱を離しません。私はなお一層力を入れて、高い波、低い波の間を泳ぎ回りました。サマユンクルは船の中で腰をかがめ、今にも海面に顔がつきそうになりながらも、綱を離さずにしっかりと握りしめています。しかし、だんだんと顔の色が変わってきて、今はもう水に浸した昆布のように血の気もなくなり、疲れ果てて船の中に倒れてしまいました。それを見ていたおきくるみは、よし、それならば俺がついてやる、と若い力を腕に込めて、手に森の絵を握りしめ、狙いを定めて、森を投げ飛ばしました。森はまるで生き物のように海面を滑り、私をめがけて飛んできました。大きな体の私は、体をかわす暇もなく、森は私の脇腹深く突き刺さりました。しかし、私には森の効き目は全くありません。おきくるみは力強く掛け声をかけながら、綱をしっかり握りしめ、顔が水面につくくらい腰をかがめています。そうしているうちに、おきくるみも疲れてきて、顔の色も次第に青ざめていき、砂を巻きつけた手のひらには、三つも四つも血まめができ、腕はすりむけて血がにじみ出てきました。でも私は大海原を船を引きずりながら力いっぱい泳いで逃げ回りました。
以上、朗読のコーナーでした。次回もお楽しみに。
はい、次はですね、カムユーから神謡、神様の物語ですね、を、聞いていただきます。イワン・レクトシペ、ムツクビの化け物というカムユーからです。これは、茅野茂のアイヌ神話修正第3巻に収録されているものです。語りは、鍋沢ネプキさんです。これは、1972年、昭和47年に、録音されたものです。では、イワン・レクトシペ、ムツクビの化け物の仮面湯からお聞きください。
のぺらんまかね、のぺかっこるかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺぷやるしたぷ、のぺくるんくるん、のぺいんからなわ、のぺえぬむのやしくる、のぺあえちかっぽ、のぺぷやるしたぷ、のぺとくぱとくぱ、のぺりすぱりすぱ、のぺえねねぺこる、のぺちぬひたし、のぺにわんれくとすぺ、のぺえこえきな、のぺほくれきら、のぺとなすのきら、のぺせこんねぺこる、のぺちぬふみあん、のぺきひくす、のぺほかのすきた、のぺやもかよ、のぺちよこれ、のぺそのすきた、のぺるえけもかよ、のぺちよこれ、のぺえぷやろった、のぺそやおかよ、のぺちよこれ、のぺおんたろおった、のぺあむすぺおかよ、のぺちよこれ、のぺあぱさんた、のぺいふたにおかよ、のぺちよこれ、のぺえとかた、のぺにしゅおかよ、のぺちよこれ、のぺお母さんは、のぺ、そんのぼか、のぺ、かうこんな、のぺ、くるらつき、のぺ、しねれくち、のぺ、ぽんぺちして、のぺ、しねれくち、のぺ、いはわすけれ、のぺ、しねれくち、 のぺたらんけれのぺしねれくちのぺちゃけはうきれのぺしねれくちのぺぺうたんけれのぺしねれくちのぺははせれのぺきひねこれきねあぺさんたのぺちょうしろつけのぺたったしあんまのかるわえかななくなるぱのぺふなくんてるけのぺせこりたっころのぺおかのすきのぺぽいぱぽいぱのぺきあこすのぺやもっかよのぺぱつけひねのぺうならよちのぺあうさったよちのぺちっこほぷにのぺきあこすのぺはいくしきのぺせこりたっころのぺほまこちうえのぺきあこすのぺくへけもっかよろあおちゃくさいこそろのぺせこりいたっころのぺぷやろったのぺあるぱあこすのぺそやおかよろあそったはいくさぱのぺせこりいたっころのぺおんたろおったのぺあるぱあこすあむしぺおかよろあくぱぱくはいくてけのぺせこりいたっころのぺそえんぱあこすのぺゆたにおかよろあおちゃくはいくいけべのぺせこりたっころのぺそえんぱあこすのぺにしゅうおかよのぺてれけいのぺねあいべんてくとすぺあぴこやくすころねやかい
はい、言わんれくとしぺむつくびの化け物のカムイユからを聞いていただきました。まあお聞きな、なればお分かりかと思いますけど、のぺという言葉があります。のべらんまかね、のべかっこるかね、のべおかあなわと。このべというのは繰り返し繰り返し入ってます。これをアイヌ語でさけへと言います。まあ、折り返し、折り節などと言いますけど、これ、繰り返しのこの文句が入りながら、こう物語が展開していくというのが、このカムイから、神様の物語、神謡とも言いますか、この特徴です。で、このお話なんですが、まあ、ある日のことですね、主人公の家のところに、小鳥がやってきたと。でその小鳥が、まあ、窓のひさしをつっついたり、むしったりしながら、あなたのところにむつ首の化け物がやってくるよと、早く逃げなさいというふうに、教えてくれたわけですね。そこで主人公は、栗の男、栗ですね、木の実の栗ですね、それを隠れさせて、そしてさらに今の真ん中に太い針ですね、縫い物の針ですね、針の男を待たせたと。そして窓のところに蜂の男、そして、水だるのところにはカニです、ね、カニの男、そして戸の前にはキネの男、そして、戸口のひさしの上には臼の男を、そこに構えさせたと。そこへこの、6つの首を持った、化け物がやってきたと。で、この6つの化け物というのがですね、その名の通り6つの首があるんですが、1つの首は赤ん坊の声を出すと。1つの首は、チャランケ、この談判をしていると。1つの首は、サケハウをしている。サケハウというのは、うなり声のようなこの歌があるんですね。それを言っていると。もしくは、女性のペウタンケ、叫び声を出したりしている。こういう、化け物がやってきたと。で、そこへ、そこへですね、待ち構えていた栗の、男が、爆発するわけですね。栗というのは、昔、焼いて食べるときに、炉の、灰の中に、ちょっと、入れておくわけですね。そしたら、あまり焼きすぎると破裂するんですね。で、その栗が、爆発すると、その灰が、化け物に、かぶさったと。そこで化け物が後ずさりをした。で、そこへ、針が、お尻をついたと。そして、さらに、窓のところに待ち構えていた蜂が刺すと。そして、そこに、水たるのところでカニに、噛まれたと。そして、さらに、キネが、腰を、叩いたと。そこへ、そして、さらに、外へ、逃げたこの、化け物のところに、ウスが飛び降りて、化け物をやっつけたという話で、お聞きになればお分かりかと思いますけど、これ日本の昔話のサルカニ合戦に非常に似てるお話なんですね。これはですね、もともとアイヌのお話がこうあったのか、和人の 昔話が伝わった影響なのか分かりませんが、これ非常にこう、まあ、似たような、展開がありまして、その辺が、まあ、興味深いかと思います。ということで、ナベザワネプキさんのカミューから、イワンレクトシペ、ムツクビの化け物を聞いていただきました。
第113回目の最後のコーナーとなります。先ほどですね、アシリチェプノミの話ございましたけれども、ビラトリ町のビラトリダム調査室では9月の28日にですね、阿別川でなんかアシリチェプノミをやるという案内を私いただいております。私は北海道アイヌ協会ビラトリ支部の副支部長を今年の4月からやっておりますので、いろいろな案内が来ることになってましてね。あとイオル授業でもなんかアシリチェプノミやりそうですね、今年。
ああ、そうですか。
イオル授業ではなんかビラトリダムの上流のオサツっていう沢あるんですけど、はい、そこでやるようです、はい。で、今までも記録映画を撮るのには阿別川っていうところで、あれは確かビラトリ町教育委員会かな、やったやつで、ラオマップリをやっています。はい、それでは徳富さんからお知らせがございます。ピパウシからのお知らせです。はい、どうぞ。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号0550101、北海道猿郡、ビラトリ町二豚子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、第113回目の放送をお送りしております。外の様子を見ますとですね、今日はとても天気が良くて快晴というような、そういう天気です。本当の秋晴れでなんか清々しいという感じもしております。FM ピパウシ第113回目の放送もお別れとなります。次回は10月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。Yeah.